muy buenas。 お久しぶりの投稿になってしまいましたが、特にそんなに変わりはない生活を送っています。で、特に一番話したいトピックっていうわけではないんですけど、ちょっとした小話です。最近ネットフリックスシリーズで大人気のストレンジャーシングスのシーズン4をずっと見てるんですけど、あと2つで見終わるっていう感じですね。毎日1話もしくは2話ずつ見続けて、あっという間に見終わるっていう感じなんですけど、内容は言いませんけど、こうなんか気になったシリーズとか映画とか、私見終わった時はもしくはシリーズだと見てる最中に、キャストたちの生い立ちを結構気になって見ちゃう派なんですよ。で、ストレンジャーシングスなんて、ね、子役たちがたくさん出てくるので、それぞれが出身がどこなのかだとか、何歳頃から子役としてテレビとかね、舞台に出ているのかとか、そういうのをなんか気になって見ちゃうんですよ。 でそれでちょっと一つ新しく入手した情報が、なんと超能力を使えるイレブンという女の子役をやっているミリー・ボビー・ブラウンという女優さんの出身地がスペインだったんですよ。スペインのマラガっていう県の南の方にある県のマルベージャっていうところ出身みたいで、それ知らなくて、ああまさかこんなところでスペインつながりなことがあるんだって思って、それ知らなくてちょっと驚きました。彼女の国籍はイギリス人なんですけど、まあ、小さい頃は家族がイギリスからスペインに移住してきて、でしばらくマルベージャに住んだ後に、最終的にはアメリカに移住して今に至るみたいな感じらしいんですけど、いやまさかね、あの有名な女優さんがスペインのマルベージャ出身だなんて、ね、本当にびっくりして、何にも自分とは関係ないはずなのにね、なんかスペインつながりってことですごい親近感を覚えたっていう、そういう小話でした。あともう一つだけ、このイレブンっていう役の話にまつわるエピソードがあって、私いつも、映画版のシリーズとか映画だとそのまんま吹き替えとかなしで英語でそれプラス英語の字幕をつけて見てるんですけど、で気づいたことが、ストレンジャーシングスのイレブンもしくは L っていう風に呼ばれてるんですけど、これがスペイン語だとオンセっていう風にそのまんま11っていう数字をスペイン語に訳されてるんですよ。でそれがなぜかというと、L って言っちゃうとスペイン語の彼っていう代名詞になっちゃうんですよ。で11っていう子は女の子なわけで、もしそのスペイン人向けに翻訳をせずにそのままオリジナル版と一緒でずっと L って呼び続けたら、その11っていう女の子を呼びたいはずなのにずっと LLLL 言ってて、彼って言って、スペイン人にとっては非常にややこしいことになってしまうなってちょっと気づいて、でそれで調べたらやっぱりスペイン語版では翻訳がされていて、名前がオンセっていう風になってるらしいです。実際にスペイン語で聞いてないんでちょっと分かんないんですけど、確かに L って呼んじゃうと女の子に向かってね、ずっと彼って言っちゃってるんで、おかしなことになっちゃうよなって思ったわけです。というわけで、ちょっとしたストレンジャーシングスに関連するエピソードでした。一番最後のエピソードから間が空いてしまったって言ったんですけど、確か他にそんなにいつもと変わらない日常を送ってはいたものの、実は大イベントがあってですね、何かというと、日本から私の友達がはるばるなんとバレンシアに観光にやってきたっていう出来事があってですね、でその時にやっぱりせっかくねバレンシアに来たわけなので、本場のねバレンシアのパエリアを 一緒に食べようって言って食べに行ったわけです。その時に思ったことが、そのパエリアについてのステレオタイプというか、まあ、日本人が思うパエリアってね、やっぱ違うよなみたいなのをね、考えたので、そのことを話せていけたらなと思います。で、食べたのはパエジャ・バレンシアナっていう、バレンシアパエリアっていう、もう一番オーソドックスなパエリアなんですけど、まあ量が多いったらありゃしない。3人前を頼んだんですよね。3人で、私と友達と私のパートナーで3人前を頼んだはずなのに、なぜか5人前ぐらいの、大きなパエリア鍋で提供されて、どうしようってなって、まあ余った分はお持ち帰りをするっていう羽目になったんですけど、本当に巨大でした。で、味はもう本当にもうね、美味しいの4文字以外何も言えない。もうね、美味しいです。シンプルに米の硬さとか、あとうさぎと鶏の両方お肉入ってたんですけど、本当に美味しくてですね。で、ちゃんと美味しいパエリアの称号であるおこげもきちんとそこのところにびっしりついていて、初めて本場のパエリアを食べた友達はもうね、何も言わずに黙々とパクパクと食べていました。美味しい、これがパエリアなんだねって言って、なんか日本で食べてたパエリアってなんか違うって言ってました。そうなんですよ、全然違う。日本じゃできないのかなって思うんですけど、できないことなさそうなんですけど、やっぱり本場で食べるパエリアって調理法もそうなんですけど、使われている材料も違うし、なんならやっぱり大人数、大量のお客さん来るんで、レストラン側もやっぱ慣れてるんで、本当になんか美味しい、なんか論理が破綻してるんですけども、とにかく 美味しいんですよ、本場で食べるパエリアは。で、その友達が言ってたのは、なんか日本で食べるパエリアって魚介類がお米の上にたくさんもりもり乗ってるけど、あれってパエリアじゃないの？みたいなね、そういうことを聞かれたんですけど、そこなんですよ、私が今回一番言いたかったのは。なんかパエリアも寿司ほどではないんですけど、だいぶもうスペインの料理といえばイコールパエリアっていうふうに世界中で認知されてる気がするんですけど、なんかこうパエリアイコールなんか魚介が乗った米料理っていうふうな認識を持ってる人の方が多い気がしていて。まあ、なんでかっていうと、私も実は最初そうだったんで、なんかやっぱり、観光客向けの、ね、値段ぼったくりって言ったら怒られますけど、なんか観光客受けのいい、見栄えのいい具材がたっぷり乗ったお米料理のことをパエリアと思っていたんですけど、実際は真逆で、本当にオーソドックスな本場のパエリアはお米の層が本当に薄くて、おこげができやすくて、材料も現地で農地で採れるもので作られているのが、まあ発祥の由来なので、その場で採れるうさぎの肉とか鶏肉とかインゲンとか、あと、まあ、お米ですよね、それだけで作り始めたのが発祥なので、本当にシンプルなんですよ、本場のパエリアって。なので、まあ、その来た友達にも「そうなんだよね」って。バレンシア発祥のパエリアなんだけど、なぜか、まあ今で言えば、もうとにかく具材がね、上に乗ったものがパエリアとして認知されてるけど、お願いだからバレンシアのパエリアって言えば、もうこれ今食べてるのが本場のパエリアだから、味も見た目も覚えて帰ってねって言って、ちゃんと教育をしておきました。やっぱりバレンシア州に住む日本人としてはね、本場のパエリアを推していかないとやっぱりね、怒られますからね。間違っても魚介類の乗ったパエリアを、これが本場のパエリアだよなんて言っちゃうと、本当にね、ぶったたかれますから、スペイン人、特にバレンシア州に住んでる人なんかは、魚介類の乗ったパエリアはパエリアじゃないって言って、 アロスコンコサス、米とその他の具材みたいな感じの呼び方をする時もあるんですよ。でメニューには、まあ、一応ね魚介が乗ったのもあるんですけど、その時はパエージャバレンシアーナとか絶対呼ばないで、パエージャミクスタとか別のパエージャホニャララっていう風な呼び方をしてるんですけど、やっぱりなんかプライドがあるみたいで、バレンシアの本場のパエリアは絶対に魚介とかは乗せない、そんなん邪道だっていう、そういうパエリア論争がやっぱりあるみたいです。で私もまあ5年ぐらい住んで、やっとなんか観光客の人たちがお米の上にもりもりと乗った魚介類を食べてるのを見ると、あ、もしかしてパエリアと思って頼んでるのかもしれないけど、本当の本場のバレンシアのパエリアではないんだよねそれ、みたいなのをね心の中で思いながら道を歩いています。ただですね、魚介が乗ったパエリアはパエリアじゃない、邪道だっていう、そういう派もいるんですけど、ただもう最近はその魚介が乗ったお米料理ですらもうパエリアとして認知されてしまっているので、これは寿司と同じ現象が起きていると私は思っていて、もあれだけ世界中に認知されるともう無限にいろんなバリエーションが生まれてしまって、世界中で、で一番発祥の本場のなんかレシピとか材料とかそれとはなんか全く違うものがまた寿司として世界で認知され始めて、でそれが逆輸入するみたいなね、なんかカリフォルニアロールとか、詳しい発祥知らないんですけど、なんで具が外で中に、具が外じゃないや、米が外で海苔が中側なんだみたいなね、そういうのを小さい頃疑問に思ったことがあるんですけど、なんかそれと一緒でもうパエリアにも本当に今ではいろんなバリエーションができちゃってて、でその中でも特になんか魚介がたくさん乗ったものが、まあ、見た目がいいからなのかもしれないんですけど、それが一番知られている。私の印象では日本だと、うん、なんか魚介が乗ったパエリアを想像する人がなんか多そうだなっていう印象を受けるんですよ。なので本場のパエジャバレンシアーナっていうのを見ると、あれなんか寂しいね、見た目寂しいじゃん、黄色いだけじゃんみたいな思う人もなんか言ってもおかしくないなって思うんですよ。ただ何回も繰り返すんですけど、バレンシアに住んでる身としては、やっぱ本当の本物の発祥のバレンシアのパエージャはもともとその土地で取れるものだけを使った料理なんだよっていうのを一つの知識としてぜひ知って言ってほしいなって思ってるんですよ。そう、別になんかパエジャバレンシアーナを好きになれっていうわけではなくて、別に魚介のパエリアが好きだったら全然それでいいんですけど、なんか本物が発祥のレシピがどこから来てるのかっていうので、すごいオーソドックスなパエジャバレンシアーナのことを、あ、もうちょっとなんか認知してもらえればいいのかなみたいなね思いがあって今話してます。ちなみになんか知り合いとか友達と一緒にどっかレストランに行くと、普通にメニューにパエリアってあるんですけど、バレンシアに住んでる人たちはなんかバレンシアにやっぱ住んでるから、そのパエリアに対するプライドがちょっと高いっていうか、結構批判するんですよね。うん、このパエリアはちょっとあんまりかなとか、米がちょっと硬いなみたいなね、そういうのを批判し始めるのが私は見てて面白いんですけど、美味しいと本当にこのパエリアはムイムイボエナって言って褒め出すんですよね。本当になんかどこに基準があるのか知らないんですけど、おそらくまあ寿司とか、そうですね、日本のそのラーメンみたいな感じで、もう日常であんだけ何回も繰り返して食べていると、 その人の中で、まあ、おいしいの範囲みたいなのが固定されてるんでしょうね、きっとね。で、おいしいパエリアに出会うと、もう本当に、ね、ニコニコしながら、けぼえなしたパエージャってもぐもぐと、あっという間に一皿平らげるっていうことをよく目にします。で、私も、パエリアはまあまあ頼む方だと思うんですけど、なんか米の料理をなんかメインディッシュとして食べるとお腹いっぱいになるのが目に見えているので、もし他に肉か魚のプランがあるんだったら、あんまり米は選ばずに肉か魚を選んで、それをパンと一緒に食べるっていうことが多いですね。本当に一人前のパエリアだと結構量が多いんですよね。なんか思いっきり大量にドカーンってお皿に継がれて、はい食べろみたいな感じなスタイルが多いので、お米料理食べるときは、もしスペイン来たことない方は量がちょっと多いですよっていうのをちょっと忠告しておきます。日本語だとパエリア鍋って言うと思うんですけど、パエリアを料理するときに使うあの独特の黒くてすごい薄い鍋、パエリア鍋、あれスペイン語でなんて言うか分かります？私ね、数年前に、スペインに住み始めて2年ぐらい経ってやっと知ったんですけど、なんとあれもパエージャって言うんですよ。そう、料理の名前もパエージャなのに、使う鍋のこともパエージャって言うんですよ。で、そのことを知らなくて、なんかいつもパエージャパエージャって言うんで、なんか料理を指して話しているのかなと思いきや、実はその鍋のことを指し示してなんか話をしていたみたいなことがあって、ややこしいなって思いましたね、その時に。ただパエージャっていう名前なんですけど、それとは別にパエジェラっていう呼び方もあるみたいで、なんか Google とかブラウザ検索するときには、なんかパエージャって入れちゃうとどうしても料理の方が先に出てきてしまうんで、パエジェラって入れるとちゃんとパエリアのあの鍋の情報が出てくる確率が高いらしいですね。でも本当に日常会話の中では鍋のことを指し示してパエージャっていうことが多いので、例えば料理し終わった後にじゃあみんなで片付けするかってなって、テネモスケラバールパエージャみたいなね、それだけ聞くと、え、パエリアのあの米を洗うのみたいに聞こえるんですけど、まあ、実際にはこの文脈ではパエリアの鍋を洗おうかみたいなね、そういう風な使い方をされてるんですよ。これ知らなくて、なんかへーってなりました。パエジェラって言っても別に全然間違いではないので、なんか区別したい時にはなんかパエジャって言ったりパエジェラって、どっちもなんか OK みたいなので、別にどちらがどうのこうのっていう話ではないんですけど、ちょっとしたなんかうんちくとしてパエリアの鍋のこともパエジャって言うんだよっていうのをね、ちょっと知ってもらえるといいのかなと思って話しました。最後になんですけど、私もね、家でパエージャあるんですよ。今言ったのは鍋のことですね。あのパエリア鍋があって、4人前なはずなんですけど、なぜか1回料理したらなぜかあの2人で平らげちゃうっていう感じなんですけど、まあ、お米をあんまり分厚く引かないので、パエリアのそのオーソドックスなレシピではなるだけ薄くお米を敷いて、ちゃんと時間内に調理をし終わっておこげをつけるみたいな感じなので、なんか見た目でかいんですけど、量で言ったらそんなに多くないんですよ。で、今修行中でなかなか美味しいパエリアはできないんですけど、いつか一生ね、死ぬまでにちゃんと自分の家でそれなりのお客さんに提供できるパエリアが、や自分で作れるようになったらいいかなと思って、コツコツと時々パエリアを料理していこうかなと思ってるんです。まあ、家の火力とかね、そういう問題もあるんですけど、まあ、家で作れたら別になんか損はないというか、それなりのパエリアをね、 提供できたらかなりいいかなと思ってるので、ちょっとこれからね、精進していきたいと思います。というわけで今回はパエリアについての話でした。Nos vemos en próximo episodio. Hasta luego!